生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者たちへ。 MC の
金沢秀明こと秋です。そして
アシスタントを務めます山崎愛子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それではですね、はい、早速、はい、カリコ先生ですね、がセゲト大学を受験するところから、話をスタートしたいと思うんですけれども、
はい、そうですね。前回高校の話とかの話がありましたもんね。
そうですね、はい。で、いよいよ受験ができるようになるというところで、
はい、
日本の大学受験を思い浮かべるとですね、教室の中に、たくさんの人間がいて、で、カリカリカリカリ、筆記試験を受けるっていうようなイメージかと思うんですけれども、筆記試験ではですね、200人以上は、いるような感じだったんですが、トータルで受験生が何人いるのかっていうのは、はい、正直よくわかんなかったみたいです。で、筆記試験以外にもですね、口頭試験っていうのもあって、これ、口頭試験が2次試験なのか3次試験なのか4次試験なのかよくわかんないですけど、そこで3、40人ぐらいに、絞られてたみたいですね。
へえ、だいぶ絞られるね。
そうですね。で、そこを通過して、15人から20人ぐらい。何人合格するっていうのは正確に決まってるわけではないみたいなんですけれども、だから優秀な子が多いときには人数は多くなるでしょうし、少ないときには少なくなるってことなのかなと思うんですけど。10分の1、そうですね。はい。筆記試験のときに200人以上いたっていうのは多分1箇所に200人以上なので、もしかしたら何箇所も分けてやってるかもしれないので、もう本当に狭き門ですね。
本当ですね。こんな少ない数しか。
ですが、見事にですね、カリコを先生が合格してですね。で、その時にロシア語の邪魔した先生のことを思い出したみたいです。
トウモロコシの時のね。
そうですね。はい。彼の、ほんの些細なね、嫌がらせで、彼女の人生をダメにしようとしたわけですけれども、その時、その先生のことを考えて、みんなが、応援してくれるわけではないんだなと。中には、私を憎む人だっているけども、それは、仕方がないことだっていうふうに、その時に思ったっていうことを書かれてました。
すごい。少しなんか悟りを得たんです。
そうですね。悟りを得たって感じですね。
なるほど。
なんか僕も、
大学の、
思います後の人生で、思ったことがあって、なんていうんですかね。みんなと仲良くできるわけじゃないんだなっていうのはなんか。
ありますよね。そう思うときがね。
絶対馬の合わない人っているもんだなっていうのは思いましたけど。カリコも、この時にそんなの思ったみたいですね。
でも早いですよね。私は社会人になってそういうのを知ったので。
そうですね。もう非常に早い時に、それを。大学入学の時に思ったっていうことですね。入学というか試験合格した時にですね。で、ハンガリーの大学ですね、5年生みたいなんですけれども。で、最初は講義が多くてですね。で、研究室でも、実験とかをやるんですかね。学んでいって、で、学年が進むとですね、研究室での実験っていうのがどんどん重要になっていくということですね。私は大学から始めてっていうところで、このあたりは、日本と似てるのかなと思います。で、5年の課程を修了するとですね、ハンガリーでは、制度上、生物学者っていう、彼女の場合は生物学を専攻しているので、生物学者という課程、肩書きを得ることができるというところですね。で、その先、5年後からですね、博士課程が始まるというところで、この年、1973年ですね。私はまだ生まれてませんけれども、彼女はですね、登りきれない山のように、大きな、長い長い先のように感じてたみたいですね。ですが、
これから。
どんどん、でも、 早くそこに行きたいとは思ってたみたい
うん、うん。
で。で、まあ、大学に行くためですね、セゲ
はい。
トは、キュイサラーシュから、まあ、だいぶ離れてますので、まあ、セゲトに住むために、荷物をまとめて家を出たんですけれども、その時にですね、まあ、子供の時に、お父さんと一緒にですね、泥をこねこねして、何ヶ月もかけて作った、その家、ですね、そこを踏み出すというところで感慨深かったそうです。
いやー、そうだよね。なんか、あれ、第2回かぐらいの時に、その時に、家作るんかと思って聞いてい まし
やー、
た。
そうですよね。本当家作る
ね
んだと思いますよね。
え。はい。でも、そ
は
こ、言ったら、大学の上がるまでずっとそこの、作った家に住んでたっていうのもすごいですね。
い。すごいですね、本当に。
ああ、じゃあ、結
うん。
構な、頑丈な家だったんだな。
まあ、ちゃんとね、そんな手作業とはいえ、ちゃんとした家を作ったんだな、お父さんっていう感じで、すごいです
ああ、
ね。
すごい。で、いよいよ大学時代ですね。
そうですね。はい。いよいよ大学時代に入っていきます。1973年の秋ですね。大学に、セゲト大学に入学いたします。で、生物学科はですね、18人いたそうですね。で、もう何をするのも一緒っていう形で、まあ、もちろん寮生活になるので、ほとんどの人間は寮にいるんでですね。で、時間割っていうのはもうなんか、大学ってこう選択で、授業を取ると思うんですけれども、
そうですね。
そういったのはもう全くなくて、もう全く同じ
お
時間割で18人一緒に同じも
う。
のを学ぶと。で、昼休みはもうみんなで、食事をすると。で、ほとんどの生徒が同じ寮に住んでるっていう形ですね。なのでもう本当、
すごい、もう
兄弟姉
ずっ
妹の
と一
よう
緒
な、
だね。
はい、ずっ
本当
と
で
一
す
緒です
ね。
ね。感じで生活してたみたいです。で、クラスにはですね、留学生もいたみたいで、まあ、ヨーロッパなんでですね、ユーゴスラビアの方にもハンガリー系の人間っていうのがいたらしいんですけれども、まあ、ハンガリー、ユーゴスラビアの方もですね、東欧になりますので、まあ、そこから2人留学生がいてたらしいです。で、アジアにもですね、社会主義国がありますけれども、まあ、ベトナムですね、ベトナムの方から、2人の女子も来てたみたいですね。で、学生さんたちのですね、半分はですね、名前の横に F ですね。労働者階級の娘、という形の印が、ついてたみたいですね。
あ、じゃあ割とその F の分類にされた人でも、まあ頭がいい人が多かったってことです
そうで
か
す
ね。
ね。
あ、
はい。
そ
だ
うです
から
ね。
まあ、その労働者階級の息子さんたちでも、ちゃんと、平等にチャンスがあって、頭が良ければちゃんと大学に入れたんだな、という
なる
こ
ほ
とが、
ど。
はい、ありますね。
へえ、ありがたいですね、そういうのね。
そうで
差
す
別がな
ね。
くて。
うん。で、ですね、生物学っていうとですね、もう今分子生物学がもう、全盛というか、それ以外の生物学っていうのはなかなか、難しいというか、まあ、なかなかいい論文とかも出にくい時代になってますけれども、この当時はですね、カリコ自体は、植物好きだったので、植物を研究したいっていう形で思ってたんですね。
植物だったんだ。
はい。植物を専攻したいと思ってたみたいです。ただしですね、もうちょうどここから、1950年代ですね、衝撃的な発見がありまして、まあ、ワトソンとクリックっていうですね、二人、この方もノーベル賞を取られてますけれども、DNA のですね、二重らせん構造っていうですね、構造を見つけたんですね。まあ、そのおかげ、この構造を見つけたおかげで DNA っていうのがどういうふうなもので、どういうふうに遺伝子ですね、を、まあ、コピーして、で、それをここに伝えていってるのかっていうところが、どんどんどんどんこの後から分かってくるようになったわけですけれども、これを見つけられて20年経った後だったので、やっぱり核酸 DNA の研究が飛躍的に進んでまして、で、1973年ですね、まあ、そのあたりのことをいっぱい学んだと。
ああ、なるほ
で、
ど。
まあ、その後、カリコが、ずっとですね、研究することになるメッセンジャー RNA っ ていうのも、この時代にはもうすでに発見されてたということですね。なので、カリコ自身も、どうぞどうぞ。
いや、そっかと思って。二十 代生もあんまり、そんな昔の話じゃないんだなと思って聞いて。
そうですね。そんなに昔の話ではないですね。ワトソンもクリックも、まあ少なくとも、つい最近まで、ご存
そう
命
だ
で
よ
し
ね。
たし、はい。どちらか亡くなったとかってニュースも聞いた気はするんですけれども、はい。です
そっ
ね。
か。その時の研究は割とそれ、これがこう、メジャーな
はい。
研究課題だったんだろうな。
そうですね。なので、まあ、座学の中でこの遺伝学とか遺伝子についてですね、カリコ自身も勉強していく中で、まあ、植物じゃなくて、とにかく遺伝学、DNA とかですね、まあ、そういったところが、今こそ取り組むべき問題、学問なんだなっていうふうに考えが変わったっていうふうな形ですね。で、ちょっと寮生活の話をしたいんですけれども、寮にはですね、およそ300人、まあ結構な大所帯だと思うんですけども、の学生
学部も
が、
結構あったってことですね。たくさ
そう
ん
です
の。
ね、いろんな学部、まああといろんな学年があるんだと思うんですけれども、の学生が生活してたみたいです。で、東側、諸国、まあ東の方なんで、西側のその文化とかってあんまり入ってきてなかったのかなって僕勝手に思ってたんですけども、大学内ではですね、ビートルズとか、ローリングストーンズとか、そんなのがもう結構みんな聞いてたみたいですね。
なるほど。まあ、
で、
一番流行ったんだろうな。
そうですね、流行ってた時代ですよね。で、セゲト自体がですね、当時ユーゴスラビアですね、今セルビアっていう国になってますけれども、そちらまでですね、16キロの距離にあるような、まあ国境の町だったみたいなんですね。で、ユーゴスラビアから向こうは西側っていうことで、ユーゴスラビアはですね、ハンガリーよりも、移動の制約が少なくて、西側の商品が結構手に入ったらしいんですね。で、カリコもですね、友達にお願いして、ユーゴスラビアに行ってくる友達にですね、お土産にジーンズ買ってきてって言って、ジーンズがまだハンガリーにはなかったみたいなんですけれども、
へえ、そうなんだ。
それを買ってきてもらったらしいですね。で、それでジーンズを履いてですね、なんか最先端のおしゃれをお渡ししてるのよって、そんな気分だったっていうことですね。
そっか、ジーンズが最先端のおしゃれだったんだ。すご
い
い。
やー、なんか面白いですね。
面白
うい
です
ちの
ね。
母親もなんかそんなこと言ってた気がします。なんかジーンズなんか、ちょっと、
おお。
不良が着るもんやったみたいなことを言ってた
あ
気がしますね。
でも、確か親世代あんま着てるイメージないな。なるほどね。
で、やっぱ国交の街っていうことでですね、セゲト自体はですね、ハンガリーから逃げたい亡命者にとってもですね、まあ亡命者が集まってくる街っていうんですかね。で、隙あらば国境を越えてやろうっていうようなので、まあ亡命者たちが狙ってる街っていうところでもあったので、そういった人を取り締まるためのですね、秘密警察もすごい多かったみたいです。
そっ
で、
か。
秘密警察たちはですね、角張ったヘアスタイルをしてて、まあ、角刈りなんですかね。それですぐに、分かったみたいですね。
それって秘密じゃないよね。
全然秘密じゃないなって感じですけどね。あと、まあ、学生仲間の中にも秘密警察に情報提供してるっていう人が、
ああ、
まあ、
いつの時
い
代
るんじゃ
も
ない
そうい
かっ
うの
てい
がい
う、
るんだ
は
ろうな。
い。あいつはなんか結構秘密警察となんかつるんでるぞみたいな、そういう噂とかもあったみたいですけれども、まあ、それでもですね、時代がだんだん緩んできたのか、子供の頃よりもですね、そういった空気は緩くなったっていうような形ですね。
そっか、まあ、戦争時代と比べたらね、秘密警察ぐらいっていうところもあるかもしれないですね。
で、まあ、彼女たちですね、ハンガリーの人た
そっか。
ちは、まあ、ハンガリーっていうのは、共産圏の中では最も幸せなバラックだなって言って、自虐的に言ってたらしいです。まあ、そこそこ自由もあって、まあ、そんなに締め付けが厳しくなくて、 いうところで、政治の話ももちろんできるしっていうところでですね。まあそんな感じだったみたいなんですけれども、まあ当時、その留学生で来てたベトナム人はですね、の同級生は一切政治の話はしなかったらしいですね。
やっぱそこら辺はお国だからの
お
タブー
国
だっ
柄
た
と
の
いうか、やっぱり、タブーなんでしょうね。この当時の。今のベトナムから考えられないの厳しさがあっ
そうです
たんだと思い
ね。
ますね。はい。で、授業ですね。授業になりますと、やっぱり、ハンガリー中から天才が集まってきてるので、クラスメイトはですね、もうなんか、どんどん理解するんですけれども、カリコはですね、それについていくために、もうかなり必死に努力したらしいですね。
ああ、カリコ先生でもやっぱり大変だったんですね。
大変だったみたいですね。今までは、ね、常にトップを走ってるイメージでしたけれども、
そう
こ
で
こです は、
ね。
はい、トップを走るため
優
に、
秀
まあ、努
な
力をし
人
ない
だ
と、
けが。
はい、優秀な人だけが来る。まあなんか結構ね、
ねえ。
優秀だ優秀だって言われてる子が、なんかすごい優秀な高校とか大学に行っちゃった後で、落ちこぼ
はい。
れて、なんかすごいダメになっちゃうって話も聞くんですけども、まあ彼
ねえ、
女は
あり
そうは
ます
な
よ
らず
ね。
に、はい、頑張ったみたいですね。
食らいついてたんですね。
食らいついていった感じですね。で、ちょっとこれ、授業の一端でですね、すごい面白いなって思ったんですけども、分析科学という実験があったらしいんですけれども、その時にですね、まあ、教授がですね、透明な液体を生徒たちに渡すらしいんです。で、この液体は何かを当てなさいと。で、まあ、匂い嗅いでみたりとかいろいろするんだと思うんですけれども、まあ、例えばですね、火の中に一滴垂らしてみると。で、オレンジ色の光が、出たらですね、あ、これナトリウム含まれてるなとか、青色の光が出たら銅が含まれてるなとか、あとリトマス
炎
試験
色
紙を使
反
っ、
応か。
そうですね、炎色反応を見るってやつですね。あとリトマス試験紙使って酸性とかアルカリ性とか見てみるとか、まあ、なんか、いろいろなこう実験手法を使って、その液体が何なのかっていうのを推測していくと。その時に心に思ってたのがケージコロンボだったらしいですね。あと一つだけっつって
あとしただ
繰り
け。
返してた。はい。繰り返して繰り返して、どんどん犯人を、その液体が何なのかを追い詰めていくと。
なるほど。すごい。謎解き楽しかったんだろうな。
楽 し
そう
かっ
い
た
う
んだ
問
と思
題
いま
が。
すね。はい。で、カリコがすごい苦労したのがですね、英語だったらしいです。
そっか、英語。
もう、すべてのですね、テキストは基本英語で書かれてるので、英語がわからないとどうにもならないというところで、ただ、高校時代に英語の授業というのはなかったらしいんですね。なんですけれども、高校の時にロシア語の授業はあったらしいんです。さすが東側諸国だなと思うんですけれど
本当
も。
ですね。英語はなかったんだ。
英語はなくロシア語だったらしいですね。で、カリコ自体はもうロシア語はもう完璧にマスターしてたので、大学ではですね、ロシア語の授業はパスすることができたらしいんですね。で、そのためにその時間を全部ですね、英語に費やしたということで、もう本当、大学3年生の時ですね、の夏休みはもう、英語だけをやり続けたみたいで、英語をマスターしたっていうことですね。
すごい、1年で。
そうですね、もう1年というか、夏休みの期間、まあ、もちろんそれまでもコツコツやってたんだと思うんですけども、夏休みにもとにかく頑張って試験をパスしたと。まあ、とにかくあれが、授業がついていけないっていうことになるので、もう英語は本当に必死だったみたいです。ただ、カリコ自身ですね、これ、YouTube で結構カリコ先生がですね、インタビューを受けたりとか、あと、まあ、記者会見なんかの動画っていうのが出てるので、ぜひ、見てもらうといいかなと思うんですけれども、まあ、結構、まあ、僕からするとすごいわかりやすい英語ですね。まあ、アメリカ人とかイギリス人が喋ってる英語って早すぎてよくわかんないですけど、 まあ、そんな感じですごい分かりやすい英語を喋ってくれてるんですけど、逆に言うと、カリコ自身は未だに英語が私は下手だって言ってまして、ハンガリーの、文法の癖なんだと思うんですけど、例えば、彼はジャンプしなかったっていうのを、he didn't jump って言いますけれども、これなんかですね、he didn't jump って言って、
おお、ダブル過去
ED
形。
つけちゃうみたいな、ダブル過去形になっちゃうみたいな。なんかこういうことは、未だによくやっちゃうって言ってましたね。で、相変わらずその大学でもとにかく努力の人ですね。で、宿題がとにかくいっぱい出るらしいんですけれども、もうこれをやっていかないっていうことは彼女には考えられなかったみたいで、課題がどんなに難しくてもですね、毎日、2時3時まで勉強してたみたいですね。
すごい、寝てたの？
いや、ほんと寝てたのって感じですね。
す
で、
ごい
食事
な。
もですね、いつもカフェテリアでとって、自炊なんかしたことなかったと。もう、自炊してる時間がもったいなくて、とにかく勉強してたと。
これは寮生活をしてた同僚も全員そうだったのか？それとも、
い
カ
や、
リコ先生だっ
やっぱ
け？
り、カリコは誰よりも勉強してたみたいですね。みんな、
そん
あ
な。
る程度青春も楽しんでたらしいんですけど、カリコはとにかく勉強してたみたいです。で、
そうなんだ。
寝たくないから、寝ないように窓を開けて寒くして勉強してたらしいんですね。
風邪ひいちゃうよ。すごいなぁ。スト
た
イッ
だやっ
クで
ぱ
す
り、
よね、本当に。
いや、ほんとストイックですね。この後もストイック話しか出てこないっていうぐらいストイックですね。で、まあ、たまにですね、ストレス解消でですね、ディスコに出かけたりとかしたらしいですね。
おお、そういうのはちゃんとする。
そうですね。で、あと、なんか、この当時なんか、ハンガリーの若者の間でですね、ハンガリーの民謡みたいな、昔の、音楽ですかね、が、再評価されてたらしくて、大学のクラスメイトのですね、民謡サークルみたいなのがあったみたいなんですけれども、民謡舞踊サークルですね。そういったのの発表会を見に行ったりもしたみたいですね。で、バスケットボールもたまにしたっていう形ですね。まあ、ただほと
割
ん
と
どの
幅
時間
広いです
は、
ね。
幅広いですけど、まあ、ただほとんどの時間は、まあ、勉強だったんだろうな、とは思いま
まあ、
す。
そんな感じは
で、
しますね。
そんだけやりながら私ってなんて幸せなんだろうなって思ってたらしいです。
はあ。まあ、勉強できる実感がもう本当に幸せだったんでしょうね。
ねえ、すごいですね。まあ僕なんか酒飲んでるときは一番幸せって感じなんで。い
でも、寮
や、
生
本
活
当。
流したら多分、毎日どっかしらでこう、つるんでは飲んでたんだろうか
ねえ。
な、なんてね、思っちゃいますけど、まあ、やっぱ
周り
そ
に
こ
そ
は
ん
全然
な、
違います
ねえ、
ね。
若者だらけで、友達も間近にいて、で、男女もね、いっぱいいたら、恋に走ったり、友達と遊んだりしそうなもんですけど、もう、本当勉強、勉強、勉強みたいな感じですね。
なるほど。すごい。
で、ただ大学に入ってもですね、高校とか、中学、小学校の時と同じでですね、収穫作業を手伝わされることが、まあまああったみたいなんですね。ただ、この収穫作業にですね、一つだけ変わったことがあって、早く作業を終わらせるためにですね、賞金を出してくれたらしいんですよ。一番早く終わったチームには賞金出すよっていうような形ですね。で、生物学科のチームはですね、賞金を取りたいカリコの説得でですね、みんな工夫して、頑張って、一番になるように続けてですね。で、それで、賞金を獲得して、で、それを旅行費用にしてですね、そのお金を使って、週末にクラスメイトの家を旅行するっていうことを、たまにやってたみたいですね。
すごい。その、カリンコ先生、それ、説得したっていうのがすごいね。
そう
絶
です
対、
ね。
一番取るぞっていう
絶対取るぞっつっ
強い、
て。
強い意志を感じる。
はい。チームビルディング力がありますよね。
本当ですね。巻き込んでいきます
はい。
ね。
巻き込んでいきます
へ
ね。まあ、あと、やっぱり労働者の友達が多かったんで、 得意な人たち
うん。
多かったのかもしれないですね。
まあ、そうですね。なるほ
う
ど。
ん。で、まあ、クラスメイトの家に行くわけですけど、自分の実家にもみんなを連れて行った時があったらしくて、で、その時にはですね、お母さんがもうすごい張り切ってくれて、朝食用にですね、鳥小屋の中の鳥を追っかけ回して、卵30個も集めてきてオムレツを作ってくれたりとかですね、お父さんもめちゃめちゃ張り切ってですね、マトンをですね、シチュー、おと、あの、マトンシチューを作ってくれたりとか、あと、ガチョウの足のケーキですね、お母さんがガチョウの足のケーキ、ガチョウの足のケーキってどん
ガ
なケー
チョウ
キ
の
だろうって
足の
思う
ケー
の。
キで、なんだろう。
ガチョウの足だけでもなんかわかんないのに、それのケーキっていうのがちょっとわかんないんですけど。なんかそれを振る舞ってあげた、らしいです。
すごい。まあ、じゃあ、お父さん、お母さんにとってもね、やっぱなんか自慢の娘というか、
そうですね、自
受
慢
け入
の
れて
娘だ
ね。
し、あと、多分、ちょこちょこ電話されてたんだと思うんですけど、お父さんお母さんはやっぱりこう娘から名前だけ聞いてるこのクラスメイトの、に初めて会えたのがすごい嬉しかったみたいですね。
なるほど。すご
で、
い。なかなか。
まあ、いろんなクラスメイトの家に行くわけですけど、ベトナム人の留学生の子たちはですね、さすがに実家に行けないので、ベトナム料理をですね、作ってくれて、で、それをクラスメイトに振る舞ってくれたっていうのも書いてましたね。
この当時は多分、踏み入れられない場所だった。
うん、そうですね。で、1977年になりましてですね、やっぱりこの時、収穫やってたらしいんですけれども、ぶどう畑でですね、収穫してるときに、同級生のですね、矢脳種。この矢脳種っていうのは、後々も、いろいろ、関わることになる、人なんですけれども、この人がですね、ボイジャー計画っていうのについて聞いてきたらしいんですね。ボ
ボ
イ
イ
ジ
ジ
ャー
ャー
計
計
画っ
画。
て聞かれたことあります？
なんとなくです。言葉でしか
なん
な
と、
いですけど。
僕がですね、子供の時に結構、ボイジャー2号だったかな？ボイジャー2号が、もうすぐ、海王星に到着するとかですね、天王星に到着するっていうので、ニュースになったことがあったんですけれども、惑星直列って言って、惑星がですね、この、軌道上で、一本の線みたいな形で並ぶ時期っていうのが、何十年かに一回、50年に一回とかだったかな、あるんですけれども、その惑星直列が起こるっていうですね、年に、まあ、最初の直列がスタートするぞっていう年にですね、今なら人工衛星を打ち上げたら、そのまんま、地球の次火星ですね。火星行って、木星行って、土星行って、海王星行って、冥王星、あ、ん？正規に、ど、天王星行って、海王星か。行ってっていう形で、ずらーっとこう、一台の衛星で、ずっとこう観測し続けていけるっていうのが、あって、で、ボイジャー1号とボイジャー2号っていうですね、二つの衛星が打ち上げられるんですけれども、で、まあ、天王星と海王星の時に僕は小学生だったんですけど、それ、まあ、すごいニュースになってたのを覚えてるんですけど、まあ、この計画について矢野氏がですね、これ打ち上げの時だったと思うんですけど、まあ、打ち上げか打ち上げ計画なのか、矢野氏に聞かれたらしいんですね。で、カリコ自体はそんな計画全然知らなかったみたいで、知らないわよみたいな感じで言ったら、矢野氏にですね、君は科学者になるんだろうと。仲間の科学者たちがどんな仕事をしてるかぐらいは知っておいて自分の意見を持つべきだよって言って、怒られたらしくて。で、カリコは悔しくてですね、図書館に入って、ボイジャー計画について調べまくったみたいです。
すごい。もう負けず嫌いというか何なのか。い や、
何
さ
な
す
のか
が
で
だ
す
な
ね。
と思いない がら。
やー、さすがですね、本当に。
そっか、でもいろんなことに本当に興味を持って、その時その時の場面で感じたことに関してもどんどん深掘りしているというか、
はい、そうですね。
探求心がすごいですね。
うん。 それでですね、まあ、熱心に勉強したおかげでですね、1年生、2年生でですね、最高得点を取ってですね、で、3年生になった時にはですね、ハンガリー人民共和国奨学金っていうのに推薦されたらしいんですね。で、教授たちがですね、推薦した、15名がですね、国に、その推薦者の生徒たちの名簿が国に提出されたらしいんですけれども、なんでかわかんないですけど、彼女の名前が途中で消えちゃったらしいんですね。で、やっ
なん
ぱり
で？
ハンガリー共産国なので、彼女、まあ、生徒たち全員をすごく調べたんだと思うんですけれども、その結果、カリッコが推測するにはですね、なぜ消えたかっていうのはもちろん、もう全然闇となってわかんないんですけど、彼女の予想ではですね、お父さんがハンガリー動乱の時に逮捕履歴があったんで、それで、ダメだということで、消されたんじゃないかなと。ただ、大学側がですね、抗議をしてくれたみたいで、カリコは、奨学金を受け取ってたらしいです。
よかっ
これ、
た。
良かったんですけど、これがなんで判明したのかっていうとですね、カリコ自身が、ノーベル賞を取った後にですね、まあ、マスコミが彼女の過去をいろいろと探るわけですよね。で、ハンガリーっていうのは元共産国だったので、いろいろな書類が残ってるんですよ。まあ、とにかくいろんな人について調べてたのを、が、まあ、残ってるんですよね。で、カリコのその経歴とかをいろいろ調べて、で、カリコ自身がですね、大学には奨学金で行ったんですとかっていうのをインタビューの中で答えてたけど、あなた名簿に名前残ってないが本当にお金もらってたの？みたいな感じでマスコミから聞かれたらしくて。で、まあ、カリコ自身もその後調べてですね。で、あ、どうも本当に私って名簿に載ってなかったんだ。じゃああのお金って何だったんだろうっていうので、判明した、らしいんですけれども。
そんなことがあるんだ。結局、まだそこは謎というか、まだ、
謎は謎なんで
曖
す
昧な
が、
感じで。
はい。お金はもらえてたらしいです。まあ、な
な
の
る
で、
ほ
まあ、良かっ
ど。
たのは良かったんですけどね。
じゃあ、ここ、まあ、夜聞いてきましたが、そろそろまた時間というところが来てしまったのなんですが。でも、本当
そう
に
で
な
す。
んか、ね、カリコ先生のお人柄というか、あ、こんな感じで学生時代を過ごしたんだなっていうのを、なんか垣間見えるエピソードがたくさんあって、面白いで
そう
す
です
ね。
ね。はい。もうとにかく真面目だけど、まあその中でもなんかちょこちょこ面白いエピソードがあるもんだなと思いました。はい。
そうですね。ありがとうございます。ここまで聞いてくださった方もありがとうございます。また次回も楽しみにしてください。ありがとうございまし
ありがとうご
た。
ざいました。失礼いたします。
失礼します。